Bonjour à tous! Bienvenue à la café! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、オンサンブルオンフランセプレゼンス、アラキャフェットにようこそ。カフェテリアで雑談をしているような、楽しく、ゆるい番組です。メインパーソナリティのやすこです。本日は、スタッフのみきさんと二人で楽しくお話をさせていただこうと思います。こんにちは、みきさん。
やすこ先生、皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、みきさん、なんか最近ノンアルコールワインを飲んだという話を聞きましたけれども、美味しいんですか？
はい、それがですね、美味しかったんですよ。なんと言ったらいいんでしょうかね。ノンアルコールビールのノンアルコールワイン版という感じで、ボトルも本当のワインのボトルで、色も、味もワインとほとんど変わらなくて、例えて言うならワインの封を一回開けて1週間後ぐらいにアルコールと気が抜け切った、ワイン風ジュースと言ったらいいでしょうかね。そのような風味で悪くないですね。
単純にそれはあんまり甘くないブドウジュースというのはまた違うんですか？
ブドウジュースとワインの真ん中ですね。で、お値段はね、4ユーロぐらいで結構手頃なんですけども、私、お酒好きなんですが、相当弱いんですよ。酒豪の安子先生の足元にも及ばないんですが、大体、ワイングラス3分の1で、すごい酔っ払って、しまうぐらいで、でも好きなんですね、ワインって。だから、すぐ酔っ払っちゃうので、酔った自分があんまり好きじゃないんですよ。酔いすぎちゃって。自分に酔いじゃなくてお酒に酔いちゃう方なんですけども。なので、どうにかこんな、なんか、ダメな自分を卒業する方法はないのかと模索したところ、フランプリに行った時に、ソン・ザルコールっていうワインを見つけて、うっそ、子供魂とか思ったんですけど、試しに、白とロゼと赤を買って、持って帰って飲んだら、最初は違和感があったんですけど、それしか飲んでないと、逆に慣れちゃって、今は、ノンアルコールワインの毎日ですね。
おお、なんかおしゃれですね。
はい、私、本当に、どのぐらい弱いかというと、日本酒だったらおちょこの一口で酔います。3分後ぐらいに。
経済的ですね、それ。
経済的なんですけど、お酒が好きなので、悔しいんですよ。いろんな種類が飲めないの。
あ、なるほどね。なんか、ご紹介に預かりましたけど、私、すごい酒豪なんですよ。
存じ上げてございます。
ね、ちょっとパリでお会いした時に、なんか飲んでもいいよとね、言ってくださったので、どんどん飲んでましたけど、変わんなかったですよね、私そんなね。
いつもと変わんないですね。
そう、いつも酒飲んでるみたいにハイテンションなので、ナチュラルハイって言われるんです。
そうですか、私もよく言われます、それ。もう飲んでるのとか。
いやでもそんなにお酒が好きなのにお酒に弱いというのはちょっと残念なので、今回のこのソンザルコールね、ソンはねウィズアウトと一緒なのでなし、アルコール抜きのワインというのはなかなか面白いですね。私知らなかったです。
ぜひ皆さんおすすめなので、試しに、ワインが好きなんだけど私みたいに弱い方とか、薬か何か飲んでて大好きなワインが飲めないとかいう方はぜひ一度お試しください。
お試しくださいね。私もちょっと今度飲んでみようと思いますので、その際はまたレポートさせていただこうと思っております。
はい。
さて、今日の番組ですけれども、本日もまたね、安子宛にラブレターが届いているという話を伺っておりますので、早速、みきさん、ちょっと読んでいただけますか？
はい。ラジオネーム、KY さんから、アラカフェ宛にお便りをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はじめまして。
はじめまして、
つい最近アンサンブルに入会しましたKYと申します。ありがとうございます。
こんにちは、ようこそですね。
はい。昨日から立て続けにアラカフェのインタビューや質問コーナーを見ています。
ああ、嬉しいですね。どのコーナーが好きだったんでしょうか ね。
やりがありますね。
はい。
二十何年、フランスに行ったことのない私にとって、興味深い話ばかりでメモを取ったりしました。1年後ぐらいにフランスに攻めて1ヶ月ぐらい短期留学してみたいと思っていますが、45歳ぐらいの私のような年齢の人でも語学学校大丈夫でしょうか。若い方ばかりだろうな、ついていけるかなと少し心配です。体に気をつけて頑張ってください。アラカフェ楽しみにしていますということですけども、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、なかなか嬉しいお手紙をいただいてちょっとテンションが上がってまいりましたけれども
ね、こういう、ね、こういうお手紙をいただくと頑張ってきてよかったと思いますよね。
そうなんですよね、やはり皆さんからのラブレター本当に嬉しいので、これからもいただけるとやすこ喜びます。今回はありがとうございました。さて、じゃあ今日のお話をしていこうと思いますけれども、こちらについてですね、フランスのなんか学習事情みたいなのちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、例えばね、日本って大学であるとか学校は、まあ、学生さんというか、まあ、10代20代までというイメージがすごくたくさんあると思うんですよね。ですけどフランスって、まあ、もちろんその年齢によって10代20代の方がいらっしゃいますけど、勉強というのは何歳になってもできる国なので、大学とか本当に普通の大学とかでも、もう職を変えたい方とかですね、40代の方が生徒になって大学で学んだりであるとか、私も知り合いのこう、ね、音楽院の先生がちょっとミュージコロジーとか、なんていうんですか、音楽療法とかをやろうっていうふうなのを突然決められて、3年間また大学に通い直したっていう方も知っているので、もう本当にフランスでは年齢関係なく実は自由に学べる国であるので、もう語学学校においてもすごくいろんな、ね、国の方がいらっしゃって、10代から20代30代40代本当にもういろんな、ね、年齢の方が勉強されに、ね、来ていらっしゃるので、もう私は全然大丈夫だと思いますけど、ミキさんどう思われますか？
はい、私はですね、フランスに初めて来た時に全然喋れなかったので、最初に来た時はもちろん観光ビザだったんですけども、1年間その後学生ビザで語学留学をしたんですね。はい、その時はですね、パリの語学学校だったんですが、平均年齢は多分みんなの年を一人一人聞いてないんですけども、30歳ぐらいだったんじゃないかなと思うんですよ。で、本当にもうさまざまな国籍の方がいまして、そうですね、いろんなユニークな方がいらっしゃったんですが、たまたま多かったのが、大学を卒業して、大学院だけフランスという方とか、いわゆる遊学、遊ぶに学ぶと書いて遊学の語学留学という方の、30代40代50代の方非常に多かったんですね。で、若い方とか特にワーキングホリデーの方とかは、フランスで遊ぶだりとか仕事をするのが目的で来てるので、語学学校に通いながらも結構サボりまくってて、宿題やんなかったりとか落ちこぼれ軍団になってたりしてたのが、40代50代の生徒さんの方が宿題とかもしっかりやってきて、何のためにこの学校に通ってるのかっていうビジョンがしっかり持っているようで、クラスメートの人からやっぱり尊敬されてますし、されていたし、成績もテストとかも成績が良くて、私の学校だけかもしれないんですが、年齢がいけばいくほどしっかりしていたので尊敬されてました、クラスメートから。
年が上がってくるとお金の価値が分かりますからね、なんて。なんで全く、例えば45歳ぐらいの方でも全然違和感なく学校でも来れると思いますし、あと日本的なイメージなんですけど、なんか年が上とか先輩とか年功序列とかってあるじゃないですか。フランスとかって一歩クラスに入ってしまうとみんな生徒 みんな生徒一緒なので、年齢が上であろうと下であろうと同じクラスの学生であればみんな学生のお友達という形になるので、もう本当に45歳とか気にされる必要はないと私は思いますね。
そうですね、おっしゃる通りなんですよ。そういうのが、うん、私その後違う語学学校にも行ったんですが、年齢を聞かれたことがたった1回しかないんですね。まあ、基本フランスって年齢を聞かない国なんですよ。その年齢よりもその人の今の人間性と行動だけで評価されるので、逆に年齢とか本当どうでもいいっていうか国で、生命っていうか履歴書でも年齢書かない人がいるぐらいじゃないですか。私の周りだけかな。で、ある日年齢を聞かれたのがあって、韓国人の2人組だったんですが、ミキは23歳って言われたんですね。
で、その当時
その時はね、32、3歳だったんですけども、
あ、おー、10歳
で、おっとって私ちょっと思わず高揚するぐらい嬉しかったので、なんでって聞いたら、23歳じゃないって言われて、32歳って言ったら、えって青ざめたんですよ。
うっそ、見えねえ的な。
そうそうそう。で、いや、実は私たち23歳で、あなたがずっと23歳だと思ってたから、友達になりたかったのって言われて、で、とかありがとうって言ったんだけど、その後その韓国人の子2人がまたどっかに行って、セパポッシブルっていう話をこそこそ話でしてたんですね。なので、45歳だと多分30代ぐらいにしかね、人によると思うんですけども、絶対30代に見られるので、30代で生きれる暮らすのも楽しいですよね。
そうですね、アジア人はすごく若く見えるし、特にまあね、日本人ってすごく若く見られるので、私も20代後半ぐらいの時に、あそこもうこういうこんな年だしねみたいなセリフを吐いたら、フランス人の友達に、あんたまだ若いでしょって言われて、その時27、8ぐらいだったんですけど、27だけどって、私と同じって言われて。
あと私ね、高校生にナンパされたこととかありますよ。道歩いてた。
何歳の時ですか？
33歳の時ですよ。ちょっと暗かったからかなと思ってるんですけど、高校生の男の子にナンパされて、これからなんか遊びに行かないとか言われて、ちょっとあなたのお母さんと同じ年齢かもしれないんだけどとか思っていながらも、悪い気分じゃなかったですね。すごく寒い冬の日だったんですけども、
大丈夫です、ミキさんの枠綺麗ですので、その辺は多分本気で思われたんだと思いますよ。
ありがとうございます。あと、その2つ目の語学学校で会った日本人の方は、60歳を多分超えてる方で、リタイアの記念、子供がもう大きくなって、就職してたまたまフランスに転勤すること、現地の駐在さんとして住むことになったので、一緒に、ついでに、もうリタイアしたから語学留学することにしたっていう方とかいて、その方は多分本当リタイア してるっていうことだったので、60歳以上だったんじゃないかなと思うんですね。でもすごく毎日ちゃんと時間通りに来て一生懸命勉強してて、なんかおしゃれで素敵って憧れてましたね、私は。
まあ、素敵マダムですね。
あと、離婚の記念に留学したっていう方とかもお会いしましたね。
何かのきっかけで、年齢関係なく何かのきっかけで、こちらに来て、別の時間ですよね。やっぱ日本にいて勉強というよりかは、せっかくだったら現地で大好きなフランスで言葉を学びたいというのはすごく楽しいことだと思いますので、もう45歳過ぎてももうプッシュで頑張れと言いたいですね。
そうですね、誰にも年齢聞かれないから、自分が何歳か忘れませんか、フランスにいると。
そうですね、
今年何歳だっけみたいな。
そうです、今2014年だから、ああ計算して、ああ私今何歳だみたいな。
そう、時々嘘を言うことありますよ、私本当に自分の年を忘れて。なんか日本だと初めて会うと、はじめましてとか言って、お仕事何やってるのかって言って、次に年齢とか聞くじゃないですか。
そうなんですか。
びっくりするぐらい必ず初めて会う人には年齢聞かれるんですけど、でそれで 私日本とフランスを頻繁に行ったり来たりしてるので数えるんですよね。あれ何歳だったっけとか思って、1900ムムムム生まれだから、あ、今年はあまだなってないからこの年齢じゃなくていいんだみたいな
そうですね、確かになんか年齢とかまあ気にしないですし、私すごく近所で仲のいいフランス人のカップルがいるんですけど、私の年とはほとんど一緒なんですけど、主人の年が結構上なので、本当一回りぐらい違ってもすごく仲良くて、お互い別に年齢を関係なく、まあ話していて気が合うかであるとか、なんか共通の話題が楽しいかというのが判断基準なので、本当にね、年齢を気にされることないですので、ぜひアンサンブルでしっかり準備して、ぜひ来年ぐらいこちらに来てね、楽しんでいただきたいなと思いますね。
はい。あと、感じたのが、私の時は10代の方っていうのはいなかったんですが、20代の方だと、まあ、両極端に2つですね。大学にフランスに行くか、大学院でフランス行くその前の準備か、遊学、遊ぶに学ぶの遊学の方で、30代の方は、ある程度ご自身の国でバリバリのキャリアウーマンとかキャリアを組んで、積んで、心にぽっかり穴が開いて、何かを求めてフランスに来たっていう方がすっごく多いですね。特に30代、40代の日本人女性ですけど。まあ、私もそれに近かったのは非常にあるんですが、なので意外と自分と同じ境遇の方とかパリにいっぱいいるので、そこで何かを掴んだりとか、違う新しい自分を見つけるっていうのはいいことだと思います ね。
ぜひあなたの夢応援しますという感じで、ぜひフランス語ね楽しんでいただきたいなと思いますので、 KY さんこれからもぜひ楽しくお勉強してくださいね。
頑張ってください。
頑張ってください。アラキャフェットではね、番組へのご質問やフランス語学習のお悩みから、旅行、このように留学相談であったり恋の相談まで全部受けますので、ぜひこちらの番組にまたお手紙ください。radio@ensemblefr.com です。 radio@ensemblefr.com こちらまでぜひメールをください。待っております。では来週もまた楽しくおしゃべりさせていただこうと思います。今日はミキさんありがとうございました。
ありがとうございます。
アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校オンソンブロンフォンセでは、フランス語を自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それでは、アビアントオーバー。
アビアントオーバー。